И муатна!
You're listening to FM Palalu 76.2 with Keorli Mita, JI1 BTL.
はい、皆さんこんばんは。ビームアンテナのお時間です。9月に入りました。ねえ、まだまだ暑い日が続いております。今年はどうなっちゃうんでしょうかね。なんか秋が来ないで冬になっちゃうのかね。もう本当にもうちょっと涼しくなってよって感じですけれど、さあ、皆様ね、この無線業界の熱い熱いイベント、ハムフェアからお帰りになって、少しなんかね、もう疲れちゃったよという方と、なんかちょっと気が抜けちゃったよとか、いろいろ皆様あるかと思うんですがね、大丈夫です。ハムフェアはまた来年やってきますから、それまでね、いろいろ楽しみをもう溜めて込んでおいてくださいね。さあ、この番組はですね、アマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のための情報交換室です。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、さまざまな情報をお送りしていきたいと思っております。今週もですね、先週に引き続きハムフェアの会場で収録をさせていただきましたので、ね、その模様を皆様にはお聞きいただきたいと思っております。お相手は JI1BTL 三田香織です。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。76.2 Music Lovers FM。 さあ、それでは改めまして、皆様ビームアンテナどうぞ今日もよろしくお願いいたします。私はね、あのハムフェアの方ちょっと忙しくて、なかなかねこう会場内をくまなく歩ってみるってことができなくて、ざーっとちょっと歩ってきただけだったのでね、どんなのがあったのかなーなんてちょっとね気にはなってたんですけど、あ、歩けなくてちょっと残念でした。なんか皆さん掘り出し物とかジャンクコーナーなんかね、うちのスタッフもね、朝のうちいいのがあったんだよとか言って買おうかと思ったら売り切れちゃったって言ってね嘆いてましたけどね。なんかいいもの買ってきましたでしょうかね。ぜひね、皆様からのご意見ご感想などもこの番組お待ちしております。宛先は fm762@fmpalrun.co.jp までお送りいただければと思います。それでは今日のハムフェアインタビュー、どんな方がご登場でしょうか。この後聞いてください。どうぞ。さあ、それでは今日のですね、ビームアンテナはなんとですね、 CQ 出版株式会社の代表取締役社長になられました桜田陽一さんにお話を伺いたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今までは桜田編集長、編集長と言っておりましたが、
はい、
今度は社長と、
そうですね、
お呼びをするということで、
はい、
はい、この社長になられたのは何月に、はい、
今年の7月の1日から、
はい、
あの代表取締役になりまして、
はい、
ただあの私の場合はあのこれまでやってるその編集業務、
はい、
つまり CQ 誌の編集の作業は継続して行うということで、一応の肩書き的にはですね、今あの総編集長という肩書きで、あの仕事の方を取り組んでおります。
じゃあ今まで通りに CQ 誌の方のいろいろ編集とかには携わって、はいはい、
そうですね、そうです。
もう CQ 誌の編集には何年携わってらっしゃったんですか。
編集はですね、私が95年に入社しましたので、はい、丸28年続けてやっております、
はいはい、ねえ、はい、じゃあそういう二十何年前だと、あの CQ 誌がすごいこう百科事典みたいな時代、
そうですね、ちょうどあの Windows の95が出てきて、
はいはいはいはい、
それで無線界がですね大きくその、まあ、PC を使った楽しみ方にこうシフトする頃に、
はい、
まあ、あの CQ の方に入りまして、でも早いもので28年ということでございます。
いや、あの、はい、編集のお仕事っていうのは、はい、まあ、私たち放送業界もそうなんですが、
はい、
一度始まってしまったら、
はい、
休みがないというかもうストップがないじゃないですか。
そうですね、
もう終わりですっていう限り、
そうですね、
休みなく やらなきゃいけないっていうので、はいはい、もうまとまったお休みとかなんていうのは取れないんじゃないですか。
振り返りますとなかなか休みっていうのは取れなかったですね。
ね、
やはり編集者の仕事っていうのは、まあ、見方変えればもう24時間なんですね、
はい、
でやはり食事しながらでも、うん、例えば趣味で遊んでても常にこうアンテナを張って、
アンテナを立
って、それで何かやっぱこう、はい、キーワードを探してるんですね、
うんうんうん、
で例えばアマチュア無線であれば、例えばこういうキーワードでやれば多分読者に喜んでいただける記事を作っていただけるかなという思いで、
はい、
緊張感を持ってやってるというのが正直なところですね。
そうだったんです、はい、こう今までね、その20何年もやってれば、
はいはい、
もうとってつもないこう苦労、これ大変だったよとかっていうようなお話ってありますか。
そうですね、そうですね、まあ、いい思い出もものすごくたくさんあるんですけど、
はい、
ただどうしても筆者の方とか、あとはメーカーの方とか、やはり人同士でやってる仕事なので、
はい、
やはりちょっとやっぱコミュニケーション不足で、うん、ちょっと相手の方をですね、まあ、ちょっとびっくりさせてしまって、うん、でまあ、そういった時に、まあ、どうこう信頼関係を改善するか、うん、そういうことではもう本当にもう失敗の繰り返し、うん、もうちょっとしたね、うん、
はい、
ケアミスというかね、もう少しこういい形で、うん、お話ししてればね、揉めるようなこともなかったということもありますけど ね、
それもね、やってみなきゃわからないことですから ね、
そうです ね、
ね、でもそうなってもまたなんかいろいろ絆ができて、
そうです、ね、
深まっていって、
そうです、ね、
っていうことなんかもあると思いますからね、はい、
もうそこがもうアマチュア無線と直結してましてね、
はい、
やはりまあ信頼関係で、さらにはやはりやっぱお互いにその認め合うというかですね、
はい、
でやはりアマチュア無線の場合趣味なんで、はい、とにかく皆さん朝から晩までね楽しんでいたいということもありますんで、まあ、そういった意味では本当に素晴らしい趣味の仕事をね、はい、長年やらせていただいて、まあ、その経験をこれから生かしてね、スタッフの育成をはじめ、うん、で CQ 出版社も実は今年で、創立70周年と、70年になりまして、
はい、
で CQ ハムラジオはですね、はい、実はこれアマチュア無線連盟の実は機関紙として、
はいはい、そうですね、
1946年に創刊ということで、はい、ですから46年ということは戦後翌年ですよね、
はい、
ですから今年で CQ 紙としては77年、
お
という歴史があるということで ね、
ね、
まあ、さらに将来に向けて、まあ、今度は戦後、通関戦後がですね、
はい、
約6年半後ぐらいになりますんで、うん、まあ、それに向けて吉澤編集長をはじめですね、まあ、スタッフのみんなと力を合わせて頑張っていきたいなというふうに考えております。
ね、今ちょっとね、どこの企業もそうなんですが、はい、スタッフ不足というのが ね、
ね、
みんなどこの会社も企業さんもちょっと悩みの種ではあるかと思うんですが、
ですね、
だから一人何役もなんかやられてるって感じじゃないですか。
そうですね、今社内的に見てもですね、例えばその編集作業をやりながら、例えばその広告の仕事をしたりとか、はい、やはりそのやっぱ兼務でやっていく、うん、で逆に兼務でやった方が、例えばそれぞれの仕事をうまく生かしながらね、
はいはい、
そこで結果を出せるっていうところもありますんでね、だからこれからはやはりどこの企業もそういった感じでね、お仕事していかないと、
そうですね、
うん、
これだけっていうわけにはいけないって感じですよ ね、
そうですね、
これもこれもやってって感じでね、
うん、景気が良かった時代は ね、
ね、
それだけで良かったのかもしれませんけど ね、
ね、さあそんなね、はい、これからはじゃあその社長としてなんですが、
はい、
この CQ 出版株式会社にはもちろんその CQ ハムラジオは私たち存じ上げてるんですが、
はい、
その他にもいろんな書物を発行してますよね、
は
い、
そうですね、今 CQ 出版では月刊誌は3誌出してまして、
はい、
で CQ ハムラジオで、トランジスター技術、
はい、
それでインターフェースということで月刊誌を3冊やってます、はい、でその他ですね、まあ、期間本という形で、まあ、年4回出す雑誌とか、
はい、
まあ、さらには書籍とか、
はい、
あとは最近ですと仕入れ商品という形で、例えばその読者の方にお役に立つような、
はい、
まあ、キット商品ですよね、
はいはい、
例えばアマチュア無線で言いますと、まあ、モールス
の
電源
だ
ったりとか、
はいはい、
そういうものを、まあ、我々がオリジナルで企画して、
うん、
でそういうものも販売したりとか、 そういったこれまでないようなもう本当に1人2役3役ということでやってるのが現状ですね。
それはまた別な、はい、編集スタッフがいらっしゃるん
ですか？いやこれはね編集スタッフが兼務です。
え、兼務なんですか？
はい、
じゃあ桜田さんもそうです、はい、新社長もそうですし、
はい、
CQ の吉澤編集長も
そうです
あらまあ、
だからまあその雑誌月刊誌をやりながら、
はい、
もちろん書籍の企画も考え、はい、でさらにはそういったそのキット商品、
うん、
まあ、そういうものも考える。で、まあ、ここ数年前から広告ですよね、
はい、
で特にやっぱ雑誌をやっていく中でやっぱ広告っていうのは一番やっぱスポンサーさん、
そうですね、うん、はい、ラジオも一緒です。
そうですよね、はい、ですからその広告営業的なこともですね、
はい、
まあ、それぞれができる範囲で動いて活動してるっていうのが現状です。
よくねアマチュア無線やられてる方って結構技術系の方も多いので、
はい、
みんながトラギトラギって言ってる、
はいはい、そうです、
はい、あちらも結構こうマニアックですけど結構、
ね、
ファンの方多いんですよね。
そうですね、特にアマチュア無線やってる方もですね、
はい、
まあ、技術志向の方、はい、特に今だとハードとソフト、まあ、そういったところは非常にトラギの中でね幅広く扱ってるってこともありますので、だから意外とCQの読者がトラギの読者であったりとかインターの読者であったりとか、
そうそう、インターっていうことは、はい、こちらはパソコン関係、
そうです、ソフト系ですね、う
ん、ソフト系、
はい、でトラギの方は、まあ、一応ハード系と、はい、まあ、半導体関係を中心としたものを扱った、う
ん
う
ん
う
ん、なんかやっぱりじゃあセットになってるわけですね。
そうですね、
皆さんね、
はい、
うん、
ただとりわけトランジスタ技術とインターフェースについてはまあその読者対象としてはねやはりその技術者とか、まあ、これからそういった仕事に就きたい、
はい、
そういった方をまあ育成するということも念頭に本作りをしているというのが現状ですね。
あ、はい、そうなんですね、はい、まあ、本当にねお休みが今入店になかなかって言ってましたけれど、
はい、
本当お体を壊さないで、
そうですね、
ね、かといってね、私たち毎月毎月楽しみにしてますので、
ね、
今度何が出るのかなってこうワクワクしながら発売日を待ってるじゃないですか。
そうですね、
ですからいろんな、 なんか、ねね、よく吉田さんのなんかもおっしゃるんですが、はい、なんかいいネタがあったらみたいな。
そうですね本当に今アマチュア無線は多様化してましてね、
はい、
でさらに、まあ、これは多様化っていうのはジャンル的なところも増えまして、はい、やはりあと楽しんでる方のやっぱ年齢層もね、うん、やっぱ非常に高くはなってるんですが、はい、ただ一方でそのやっぱ雑誌の役目としてはねやっぱ次の世代を担う人たちをやっぱ育成しなきゃいけないというのもあるので、その辺をもう毎月ね一冊の雑誌の中でどう構成するかっていうのは、
はい、
これはもう編集スタッフ全員、はい、頭を悩みながらですねやってますね。
はい、じゃあこれからも毎月楽しみに、はい、読まさせていただきたいと思います、
はいはい、どうもありがとうございます、
はいはい、今日はですね、CQ 出版株式会社の新、取締役社長になられました桜田陽一さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
それではここで1曲聴いてください。世界の終わりでターコイズ。
で夢を歌った皆の前でかっこ悪いくらいに、誰よりもそれを聞いていたのは他ならぬ僕自身だろう。深海の夢を見たマリンスノーが宙を舞っていて、綺麗なものは綺麗なだけじゃないと君もきっとそうなんだろう。首を飾る君のネックレスきっと握り、ドアを開いた森の伴奏、太陽が照らし出すとまた拍手もない、僕のステージが始まる。歌方の希望だろうとハリボテの勇気だろうと、僕はそれをカバンに詰めた、きっとないよりマシなはずさ。数えきれぬ敗北の前で膝をつく日だってあるだろう。 ることも勇気の一つだと、その言葉を胸に首を飾る君のたこいそっと握り、涙をこぼした雨の感想、嵐が吹き飛ばすとまた拍手のない僕のステージが始まる。君のネックレスキュッと握り、ドアを開いた森の伴奏、太陽が照らし出すとまた拍手もない僕のステージが始まる。首を飾る君のネックレスキュッと握り、ドアを開いた森の伴奏、太陽が照らし出すとまた拍手もない、
6.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp の羽田さんにお話伺います。羽田さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、羽田です。よろしくお願いします。
はい、今週もあのハムフェアの会場の方からということで、はい、
はいはい、前回はあのアイコムさんの新製品をいろいろご紹介したんですけども、はい、今回はそれ以外のメーカーさんということでですね、はい、まずは JVC ケンウッドさん、
はい
はい、事前に予告があった通りなんですけども、参考出品でですね、もう待望の製品ですが、はいはい、THD75 という144と430メガのハンディトランシーバーが、日本国内で初、お披露目になりました。はい、まだね、参考出品ということなんですけども、うんうん、完成度が高くて、ご自由に皆さん見てくださいっていうような感じで、うんうん、実機が展示されていました。ですね、特徴としては、はい、今まで発売されていた THD74 とデザイン的にはそんなに違いはないんですけども、ね、はいはい、ですね、THD74 ではできなかった、はい、D スターの、2波同時受信が、可能になったと。
おー、はい、
ですので、デジタル、片方デジタルの、シンプレックスで待っていて、はい、もう片方で、D スターレピーターを聞いてるとかっていうようなことも、ね、できるようになりました。
すごいですね、それはね、
はい、
うんうんうん。
あとはアイコムさんの、D スターの機械ではもうすでに入っていますけど、PC につないでですね、はい、この無線機経由で、D スターのネットにつないでレフレクターを利用することができるという、はいはいはい、非常に便利な機能も入っているようです。あと細かいことなんですけども、はい、USB 端子が USB-C になりましてですね、充電にも便利ですし、
今なんかもういろんなものが C タイプになっている感じですよね、うん、なんかそうですね、
ヨーロッパからの流れだとかっていう話をちょっと聞いたことがありますけども、
ね、あの iPhone、アップルでさえ、
アップルでさえなんか
C タイプになりましたからね、
いよいよその流れがアマチュア無線にも来たっていう感じです。
そうですね、
はいはい、発売時期と値段はねちょっとまだ未定なんですけども、そんなに遠くなく出るんじゃないかなっていうのと、うん、値段はちょっと THD74 より高くなりそうだなっていう感じがいたします。
じゃあちょっとどうかなというので、はい、ちょっとこれは今後の、
ね、はい、今後注目ですね、
注目ですね、
はいはい。でもう一つは、ケンウッドさん TS990 トリオモデル、
トリオトリオ、
はい、限定3台という、はい、その限定3台のうちの1台を会場に持ってきてですね、展示していらっしゃいました。
どうなんですかね、予約入ってんですかね。
すごかったんだそうです。もう初日にね 70件って言ったかな、60件って言ったかな、
3台しかないのに、
3台しかないのに
抽選ですかね、う
ん、初日にそんだけ来てますんで、多分締め切りまでにはもっともっと来てると思いますし、
いやいやいや、すごい
ですから、本当にその中から買えた抽選の3台っていう方は、ものすごい、
なんかプレミアですね、そうですね、
私もね、値段とか考えてどこまで皆さん注文するかなと思ったんですけど、とんでもない話で、ええ、びっくりしました。
びっくりしました、はい、じゃあもう当たった方はなんかインタビューしたいぐらいですね。
うんですね。で、伺った話なんですけども、はい、もちろん本体の左上にトリオっていう、うん、ロゴマークが入ってますし、はい、それから電源を入れると、オープニングメッセージでトリオというブランドがずっと結構長めに出ていたりして、うん、トリオ感をね、こうアピールしてるんですけども、はい、メーカーの担当者の方がおっしゃっていたの中でびっくりしたのは、取扱説明書なんですね。ただ3台分のためにわざわざトリオモデルの取扱説明書を作ったんですが、はい、中に出ているイラストの説明やなんかも全部トリオモデルになってるんです。
すごい、でもうこだわってるわ、
はいはい、型番や何かも全部変えていかないといけないんで、うんうん、修正箇所が200箇所以上あったと。
あら、まあまあまあ
ですので、はい、無線機ももちろん高くて立派なもんなんですけど、その取扱説明書のやっぱり手間っていうのはすごかったっていうふうにおっしゃってました、
ね。はい、いやでもきっとトリオですからね。うちも会社にはトリオあるんですけど、はい、古いなんかトリオ で、
そうです
ね、トリオってこう出るやつではないので、ね、なんかあったらはい、きっといいんでしょうけど、
ねね、ぜひ抽選に応募してまだ間に合うのかな、分かんないですけども可能性を広げてください。
当たった方は、はい、ご一報ください。
当たった方はぜひご一報ください。
そうですね、ええ、お願いいたします。
本当にインタビューしたいです。
はい、
はい、それからですね、はい、アツレンさんがちょっと面白いものを参考出品してまして、はい、一つは AZT1000 というですね、うん、1kW 対応のアンテナチューナーなんです。
お、はいはい、
HF と50メガ帯に対応して全部で6本のアンテナを取り付けられるっていうことなんですけども、はい、なんとですね、アンテナ、オートアンテナチューナーっていうと電波を送信機から出してそれで SWR の低いところを見るんですけども、はいはいはい、そうではなくてアンテナアナライザーが内蔵してあってですね、無線機をつながなくてもSWR の一番低いところをこのチューナーが見つけて同調してくれると。
あら、あら、いいですね。
で、最終的にはちょっと送信を電波で微調整するらしいんですけども、うんうん、そのアナライザー内蔵チューナーっていうのはちょっと、ね、珍しくて、これはすごいなっていうふうに思いました。
はい、あとはなんて1キロワット入れられるんです
ね。1キロワット入れられます。うんうんうん、はい。アツレンさんが今リニアアンプを一つ出していらっしゃいまして、それと組み合わせてね、はい、使うことを想定した製品だそうです。は
い、
う
ん、なんかアツレンさんのリニアアンプってすごいなんかの、うん、お買い得というような値段ですよね。はい、そうですね。
で、コンパクトですごく使い勝手のいい機械が出てますので。はい、うん、ただアンテナチューナーは内蔵されてなかったんでね、はいはい、それに合わせてっていうことでこれを参考出品されたようです。
これとセットで使うとじゃあいいかも。
そうですね、うん、はい、でもう一つは、144メガ帯の 500W リニアアンプAZR5002 っていうのがですね、はい、参考出品で出ていました。
はい、こちら参考出品、
はい、まあ、2メーターの 500W ですので並大抵の方は使えないんじゃないかと思うんですが、はい、EMEとかね、はい、衛星通信をやられる方用、うん、あ、ごめんなさい、月面発射通信を、はい、やられる方用の製品なのかなと思うんですが、これもコンパクトな、機械でした。これはね、意外に早く発売が始まりますよっていうことをおっしゃってました、ね、
はい
はい、値段はまだね決まってないみたいですけども、うん、はいはい、そんなような感じですね。
はい、はいはい、あとなんかもう一つトランシーバーが、
はいはい
はい、あるとかいう、
はいはい
はい、
アルインコさんになりますけども、はい、ですね、351メガ帯のデジタル簡易無線登録局、はいはい、いわゆるデジカンって私たちが呼んでるもんですね、はいはい、今までデジカンのチャンネルっていうのは、地上で使えるのが30チャンネル、はい、上空で使えるのが5チャンネル、はいはい、合計35チャンネルだったんですが、6月1日に電波法の改正がありましてチャンネルがドドンと増えました、
はい、増えましたね、
はい、ですね、その結果、97チャンネルになりまして、上空用がその中で15チャンネルあるんですね、はい、ですので地上で使えるのは82チャンネルなんですが、その82チャンネルに対応した初めてのデジカンの、モービル機、車載機なんですが、
はいはい、
これをアルインコさんが、はい、発表されました。
これはもう今まで数が増えてもまだそれに対応するトランシーバーが出てなかったんですね、
はいはい、ですので6月の法改正の後どこが初めて出すかなと思ったら、うんうん、なんとアルインコさんのこれで 型番が DRDPM62W という機械なんですけども、今までの DPM60 シリーズと同じデザインをしてるんですけどね、はい、本当に見てみたらチャンネル番号82まで出ましたし、でもう一つ特徴はこの無線機に、アルインコさんがですね、Bluetooth 機能を入れていらっしゃいまして、はい、スマートフォンを使ったアルインコさんの通信、サービスとリンクすることができるんですね、
はい、
ですので電波の届く範囲は、うん、この DRDPM62W で、うん、電波の届かない範囲になったらアルインコさんの、スマートフォンのそのサービスを、使って、はい、日本中更新ができますと。でそれどっちもこの、車載の無線機の、ハンドマイクで更新ができてしまうらしいんですね。
そうなんですね、
ええ、うん、ですので、あ、今エリア内だな、エリア外だなとか、うん、あ、ここで切り替えなくちゃっていうのはあんまり意識しなくても、できてしまうらしいです。
これは参考ではなくて、
はい、これね、参考出品ではあるんですけども、
はい、
もうやっぱり遠くなく発売をされるみたいで、
そうなんですね、
あ、値段はオープン価格ということでした。
オープン価格で、はい、はい、これはじゃあ
交互期待ということになります、
はい、でもちょっとね、やっぱりそれで時間増えましたから、はい、ちょっと皆さん欲しいって思ってる方も、
そうですね、
いらっしゃるんじゃないかなと思いますからね、
うん、で時間の曲数がね、免許されてるのがもう100万曲ぐらいいらっしゃいますんで、うん、だいぶ混雑してきてますし、
そうですね、はい、
やっぱりチャンネル広がったらね、少しのんびり更新できますので、うん、これがいいんじゃないかなと思います、
はい、そんな面白い商品がね、はい、ハムフェアということで、
はい、
続々と出てきたということ で、
そうですね、
話題の方羽田さんに伺いました、はい、今週も羽田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ビームアンテナいかがだったでしょうか。それではですね、今週末イベントをご紹介いたしましょう。まず9月9日から10日間にかけては秋田県のオール秋田コンテスト開催されます。休み時間なんかもありますからね、ちょっとそちらの方はホームページの方で時間の方は確認してください。そして静岡県9月10日です。静岡県はですね、支部大会を開催するということでございます。富士の世界観ふれあいイベントホールで開催ということなのでね、10時から3時となっております。そして10日はですね、三重県でフォックスハンティング2023開催いたします。そして続きまして奈良県はフィールドミーティング、そして岡山県は第36回オール岡山コンテストが開催されます。そしてセブンエリア宮城県です。宮城県はハムの集い、そして北海道は十勝の支部大会、そしてハムの集いも開催されるということでございますね。だいぶ秋になってまいりましたから、幾分この真夏7月8月からは暑さもね、少しはやわらぐんじゃないのかななんて思いますけど、まだまだ暑い日ですからね、皆さんも気をつけてそういったね、大会やコンテストに参加していただければななんて思っております。で最近のコンテストを見るとね、結構こう夜の間はお休みだよなんていうコンテストもあったりなんかもしますからね、皆さんちゃんと睡眠を十分とって、そういった大会なんかね、コンテストなんかにも参加していただきたいと思います。はい、ということでね、今国体があれだから鹿児島の方では国体の記念曲運用してるのかな、そちらの方もね出てたらぜひ皆様更新の方してみてください。ビームアンテナ、この番組では皆様からのねご意見ご感想などもお待ちしております。メールの宛先は fm76@fmparulun.co.jp の方まで、ビームアンテナと書いてね送っていただければと思います。この番組はね、アマチュア無線を楽しんでいる皆様のための情報交換室ということなんで、そういった皆様からのご意見ご感想どんどんお待ちしております。ビームアンテナ、お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。